Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は列王記8。それからソロモンはイスラエルの長老たち及びイスラエルの部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上げるためであった。イスラエルのすべての人々はエタニムの月、すなわち第7の新月の祭りにソロモン王のもとに集まった。イスラエルの長老全員が到着すると、祭司たちは箱を担ぎ、主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具を運び上げた。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上げた。ソロモン王と王のところに集まったイスラエルの全会衆は共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げた。その数はあまりにも多く、数えることも調べることもできなかった。祭司たちは主の契約の箱を定められた場所、すなわち神殿の内殿である至聖所のケリビムの翼の下に運び入れた。ケリビムは箱の一定の場所の上に翼を広げるのである。こうしてケリビムは箱とその担ぎ棒を上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内殿の前の聖所からは見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエルの子らがエジプトの地から出てきた時、主が彼らと契約を結ばれた際に、モーセがホレブでそこに収めたものである。祭司たちが聖所から出てきた時、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。その時ソロモンは言った。主は国運の中に住む。と言われました。私はあなたの見住まいである家を確かに建てました。御座が常しえに据えられる場所を。それから王は振り向いてイスラエルの全会衆を祝福した。イスラエルの全会衆は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主が褒めたたえられますように。主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げてこう言われた。私の民イスラエルをエジプトから導き出した日からこの方、私は私の名を置く家を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町も選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に建てた。それで私の父ダビデの心にはいつもイスラエルの神、主の皆のために家を建てたいという思いがあった。ところが主は私の父ダビデにこう言われた。あなたの心にはいつも私の名のために家を建てたいという思いがあった。その思いがあなたの心にあったことは良いことである。しかし、あなたはその家を建ててはならない。あなたの腰から生まれ出るあなたの子が私の名のために家を建てるのだ。主はお告げになった約束を果たされたので、私は主の約束通りに父ダビデに代わって立ち、イスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神、主の皆のためにこの家を建てた。主の契約が収められている箱のために、そこに場所を設けた。その契約は主が私たちの先祖をエジプトの地から導き出された時に、彼らと結ばれたものである。ソロモンはイスラエルの全会衆の前で、主の祭壇の前に立ち、天に向かって両手を伸び広げた。こう言った。イスラエルの神、主よ。上は天、下には地にも、あなたのような神は他にはありません。あなたは心を尽くして、見舞いに歩む、あなたのしもべたちに対し、契約と恵みを守られる方です。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに約束したことを、ダビデのために守ってくださいました。あなたは御口をもって語り、また、今日のように、御手をもってこれを成し遂げられました。そこで今、イスラエルの神、主よ。あなたのしもべ、私の父ダビデに約束されたことをダビデのために守ってください。あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の前に歩みさえするのなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から立たれることはない、と言われたことを、今イスラエルの神よ、どうかあなたのしもべ、私の父ダビデに約束されたお言葉が固く立てられますように。それにしても神は、果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も、天の天も、あなたを入れることはできません。まして、私が建てたこの宮など、なおさらのことです。あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが、 今日、御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そして、この宮、すなわち私の名をそこに置くとあなたが言われたこの場所に、夜も昼も御目を開き、あなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの見住まいの場所、天においてこれを聞いてください。聞いてお許しください。ある人が隣人に罪を犯して呪いの誓いを立てるよう求められ、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪い者にはその生き方への報いとして、その頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義をもって報いてください。あなたの民イスラエルが、あなたの前に罪ある者となって敵に打ち負かされた時、彼らがあなたに立ち返り、皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈りを願うなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖にお与えになった地に、彼らを帰らせてください。彼らがあなたの前に罪ある者となって、天が閉ざされ、雨が降らなくなった時、彼らがこの場所に向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたが苦しませたことによって、彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許してください。彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。この地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、稲子やその若虫が発生した時でも、敵がこの地の町々を攻め囲んだ時でも、どのような災いが、どのような病気であっても、誰でもあなたの民イスラエルがそれぞれ自分の心の痛みを知って、この宮に向かって両手を伸び広げて祈るなら、どのような祈り、どのような願いであっても、あなたご自身が御座が据えられた場所である天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心をご存知です。あなただけがすべての人の子の心をご存知だからです。そうして、あなたが私たちの先祖にお与えになった大地の上で彼らが生き続ける間、いつもあなたを恐れるようにしてください。同様に、あなたの民イスラエルのものでない異国人についても、その人があなたの皆のゆえに、遠方の地から来て、彼らがあなたの大いなる皆と力強い御手と伸ばされた御腕について聞き、やってきてこの宮に向かって祈るなら、あなたご自身が、あなたの御座が据えられた場所である天でこれを聞き、その異国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば地上のあらゆる民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私が建てたこの宮で皆が呼び求められなければならないということを知るでしょう。あなたの民が敵との戦いのために出て行くとき、使わされる道であなたがお選びになった都、私が皆のために建てた宮に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。罪に陥らない人は一人もいません。ですから、彼らがあなたの前に罪ある者となったために、あなたが怒って彼らを敵に渡し、彼らが遠くであれ、近くであれ、敵国に捕虜として囚われていき、囚われていった地で我に帰り、その捕囚の地であなたに立ち返って憐れみをこい、私たちは罪あるものです。不義をなし、悪を行いました。と言い、囚われていった敵国で心のすべて、魂のすべてをもってあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖にお与えになった彼らの地、あなたがお選びになったこの都、私が皆のために建てたこの宮に向かってあなたに祈るなら、あなたの御座が据えられたこの場所である天で、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの訴えを叶えて、あなたの前に罪ある者となったあなたの民を許し、あなたに背いた彼らのすべての背きを許し、彼らを捕らえていった者たちの前で彼らを憐れみ、その者たちがあなたの民を憐れむようにしてください。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから鉄の炉の中から導き出されたご自分の譲りの民だからです。どうかあなたのしもべの願いとあなたの民イスラエルの願いに御目を開き、彼らがあなたを呼び求めるとき、いつもその願いを聞き入れてください。 あなたが彼らを地上のあらゆる民から得り分けてご自分のものとされたのですから、神主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから導き出された時、あなたのしもべモーセを通してお告げになった通りです。こうしてソロモンはこの祈りと願いをことごとく主に捧げ終えた。彼はそれまでひざまずいて天に向かって両手を伸べ広げていた主の祭壇の前から立ち上がり、まっすぐに立ってイスラエルの全会衆を大声で祝福していった。主が褒めたたえられますように。主は約束通りご自分の民イスラエルに安住の地を与えてくださいました。しもべモーセを通してお告げになった良い約束は皆一つも地に落ちることはありませんでした。私たちの神主が私たちの先祖と共にいてくださったように、私たちと共にいて私たちを見放さず私たちをお見捨てになることがありませんように、私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めを守らせてくださいますように。私が主の御前で願ったこれらの言葉が昼も夜も私たちの神主の御そば近くにあって、日常のことにおいてもしもべの訴えや御民イスラエルの訴えを正しく叶えてくださいますように。こうしてついに地上のあらゆる民が主こそ神であり他に神はいないことを知るに至りますように。あなた方は今日のように私たちの神主と心を一つにし、主の掟に歩み、主の命令を守らなければならないのです。それから王と一緒にいたすべてのイスラエル人は主の前に生贄を捧げた。ソロモンは主への生贄として牛2万2000頭と羊12万匹の交わりの生贄を捧げた。こうして王とすべてのイスラエルの人々は主の宮を奉献した。その日、王は主の宮の前庭の中央部を整備し、そこで全焼の捧げ物と穀物の捧げ物と交わりの生贄の脂肪を捧げた。主の前にあった聖堂の祭壇は全焼の捧げ物と穀物の捧げ物と交わりの生贄の脂肪を受け入れるには小さすぎたからである。ソロモンはこの時共にいた全イスラエル、すなわちレボーハマテからエジプト川に至るまでの大改修と一緒に7日と7日の14日間私たちの神主の前で祭りを行った。8日目に王は民を帰らせた。民は王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民イスラエルにくださったすべての恵みを喜び、心満たされて彼らの天幕に帰っていった。終わり。さて、いかがでしたか？それからソロモンはイスラエルの長老たち及びイスラエルの部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。このように列王記8章は始まりました。ソロモンの祈りの章でした。1章でこれだけの祈りを捧げるということは単純にすごいなと思いました。もちろん現代の牧師さんもこれ以上に長い世界への祈りや日常の祈りを日々淡々となさっていることと思います。この祈りにソロモンの愛の深さを知ることができた私ですが、どうでしょう。通常自分や家族、友人までは祈りの対象になりやすいですが、その他大勢を細かく祈ることはなかなかできることではありません。では本日のピックアップは8章、9節です。箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエルの子らがエジプトの地から出てきた時、主が彼らと契約を結ばれた際に、モーセがホレブでそこに収めたものである。Today's pick up is chapter 8, verse 9.
Nothing was in the ark except the two tablets of stone, which Moses put there at Horeb.When the Lord made a covenant with the children of Israel when they came out of the land of Egypt.
さて、列王記8章いかがでしたか？それでは主の祈りを忘れないようお祈りしております。また宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れますので、ぜひ確認してみてください。さらにチャンネル登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして、価値ある人生を創造する、そんなお手伝いをさせてください。今後、ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらも確認してみてください。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.